ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは徳島大学工学部准教授の蒼天さんです。蒼先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず蒼先生は徳島大学工学部でどのような研究をなさってるんでしょうか。
研究としては動画像の符号化、そのアルゴリズム、あるいはその VLSI 化の研究についてやっております。まあ、つまり集積回路ですね。
集積回路のお話はまた後ほどしていただくとして、ご出身が中国東北部の吉林省、どんなところなんでしょうか。
中国の東北部っていうと日本の東北と似たような感じで、
はい、
すごい雪も降るし、とても寒いところです。
では徳島に来たら随分気候が違うなというのは思われましたか。
はい、確かに夏の台風とか、
はい、
初めて徳島に来た時にちょうど、2004年の台風が10個ぐらい来たんで、徳島は台風の島だと思いました。
では吉林省では台風が来るということは全く
ないと思います。
では雨と風びっくりなさったでしょう。
そうですね。
子供の頃はどんなお子さんだったんですか。
とにかく遊びが好きで、外で遊ぶのが大好きなんですよ。友達いっぱい呼んで木を登ったり、なんか活発でしたね。
野球とかサッカーなんていうのも。
中国は特に私のその子供の時代にはその野球というのがないんですよ。どっちかというとサッカーのようなボール1個あればみんなできるというようなスポーツは結構やりました。
お勉強ではこれが得意だったっていうのはありますか。
まあ、小学校はなんとか1位を普通に取れるような学生だったんですけど、特に何が得意とか勉強好きでもないんですよ。
じゃあいつからよしやるぞっていう気になったんですか。
中国の高校ははっきりしたその成績の順位とかつけられるんですよ。で、あなた今回の試験で例えば20位ですと、
はい、
そうすると、過去の経験で20位だともう大学受からないよという危機感がかなりあります。そういう雰囲気なんで、だから高校に入ってからかなりそのプレッシャーで勉強するようになりました。
そして大連理工大学、
はい、
こちらではどのようなことを。
電子工学科に入学したんです。
はい、その頃から電気や電子という部分はお好きだったんですか、興味があったんですか。
まあ、正直なところその時の電気電子の概念がマイクロ波とかそのようなものにそんなに興味はなかったんです。
はい、
ただその時代っていうと、1993年4年ぐらいマイクロソフトの Windows とかそのようなハードウェアがどっちかというとそのコンピュータサイエンス系のものにすごい興味がありまして、
はい、
で電気電子の学生でありながら自分でそのコンピュータサイエンス その学部に行っていろんな授業を取ったりして、でそのようなことに興味ありましたね。
一度大学を卒業した後企業にお勤めになってるんですよね。
はい、
どんなお仕事を。ね、
日本の建築の現場に、
はい、
そのまま設計図を持って建物を建てることはできないんで、石膏図というのは必要なんですよ。
はい、
石膏図というのは職人さんがその石膏図を見て石膏ができるような図面なんです。
はい、
その時に日本でその石膏図を作成するにはかなりコストが高いんで、じゃあその仕事を海外に持っていくと。それで大連というのは旧満州の一番南のところなんですけど、
はい、
日本語ができる人が多いんですよ。日本の仕事を、まあ、外注という形で海外に持っていく時に大連にその会社が多いんですよ。
は
い、
仕事がこう順調にいっていたらそのまま働こうとは思わなかったんですよね。
そうですね。当時働いた時に最初7人8人ぐらいでスタートして、まあ、仕事もきついし、これからどうなるか分かんないけど、その間に日本留学っていう考えもあって、じゃあとりあえずその奨学金の申請をしたんですよ、働きながら、
はい、
でできればと思いました。うん、でその間にその会社がかなりこう順調に成長して、 2年間で50、60人ぐらいまで発展して、どし仕事順調でしたね。
そんな中、日本へ留学するのには何かやっぱりきっかけというかあったんでしょうか。
このままで本当にいいのか、それを、まあ、その2年間ずっと考えてたんですよ、
はい、
これは良くないと思いました。やりたいことを見つけてないんじゃないかなと思いました。
そして奨学金の方が手に入ったんですか。
いいえ、奨学金も当たらなくて。
当たらなくて、
はい、だけどその留学しようという気持ちがどんどん強くなって、
はい、
私費の学生として行こうという決意をしました、
は
い、
さあ留学は順調にいったんでしょうか。
まず日本語を勉強しないとどうやってこう日本の大学、要は大学院ですね、
はい、
進学できるのか分かんないから、とりあえず日本語を勉強しようと思いました。
それまでもお仕事上日本語に接することはあったと思いますけど。
あ、そうですね、
ありますね。やはりきちんと学び直さないといけなかったんですか。
はい、その通りですね。関西国際学院という私立の学校ですね、そういうところで日本語を勉強して、でその間にあの大阪大学 の入学試験があって、パスして大阪大学に入りました、ね、
大阪での学生生活はいかがでしたか。
一言っていうと非常に充実したと思います。最初は私の実力で大阪大学は本当に目指していいのか不安がありましたね。だけど1回目の受験でも受かったんで、はい、そこからは目標があったんで、
うん、
かなり気持ちも楽になって、で生活はまだ苦しいんですけど、 いろんな友達ができて日本語もできるようになったし、はい、いいバイト先も見つかったし、そこからはなんか順調になったと思います、
はい、大阪大学で修士そして博士号も取りましたら中国へ帰るという選択もあったんですよね。
そうですね、ちょうど中国の経済もこう発展の途中なんです。でそうするといろんな外国のその先進な技術が欲しいという会社も、多いんです。そうすると、まあ帰ってきてねというようなオファーがありました。
なのに日本に残って、そして徳島大学に来られるんですよね。
そうですね。
これはどうしてですか。
そのきっかけというのは将来どうしましょうということを考えるときに、まあ、その頭にそういうシミュレーションしたんですね。例えば中国に帰って会社に勤めて自分のイメージした成功というのは何なのって思った、
はい、
でその時に給料も高くて金持ちになったらどうなのっていうのはそんなに喜びを感じなかったんですね。でもう一つの選択肢は、まあ、私 その両親は大学の先生なんです。先生というのがかなり大きな存在だったんですよ。特別の存在だと思いましたね、うん、自分の両親だけではなくて小学校中学校大学ほとんどの先生がすごい大きな存在だったんで、
はい、いい先生に巡り合ってきたんですね。
その通りですね。その影響が大きいと思います。でよく考えたら、まあ、大学の仕事というのは主に2つがあって、
はい、
教育と研究ですね、うん、教育というのは、まあ、先生としての仕事で、もう一つの研究もいろんな新しいことにチャレンジするのも楽しいし、この2つが両方できるのが大学の先生で、絶対先生になろうと、はい、思いました。
やっぱり目標がはっきり見えると自分の行く先っていうのも見えてくるんですね。
そうですね、大学に勤めてから一度も後悔はしてなかったんです。はい、正しい道だと思いました。
では現在の研究のお話を伺えればと思うんですが、はいはい、ご専門が動画像の研究、きっかけというのはあるんですか。
動画像はムービーというものですね。多分誰を見てもそれ楽しいと思いますし、
はい、
ちょうどその大阪大学に所属した時の先生がこのような研究をされて、しかもそれを集積回路で実現すると、要はその動画像の処理プラスその集積回路、その両方の研究をすると、最初はそういうグループに入ってなかったんですけど、はい、ある仕事のきっかけでそのグループに入って、仕事が終わった頃にもうこれが楽しくてぜひこの研究をやろうと、はい、
そうですか。
それがきっかけでしたね。
動画像を処理するっていうのはどういうことなんですか。
動画像というのは一つの大きな特徴としては、そのデータの量がすごい多いということです。で最近の動画像はどうしてもその保存したり転送したり という需要が多いんで、はい、そうするとどうしてもコンピューターで処理する必要があります、
はい、
でコンピューターで処理するときに実は一つ一つのドットですね、
はい、
例えば一つの画像の一つの点がどれぐらいの明るさがどれぐらいの色で表現するのか、その情報がすべてデータになりますね、
はい、
そうすると1枚の画像に大変多いデータになりますね。でさらにその動画像になると、例えば1秒に30フレームとかね、そうすると1秒のそのムービーを表現するにはもっとたくさんのデータが必要になります、
はい、
ということで、その動画像の処理は膨大のデータをどう処理するかという問題ですね。でまずはそれを圧縮する必要があります。
圧縮、
はい、
はい、
でつまりそれを、例えば1時間の映画をそのまま撮って圧縮しなかったらもう膨大なデータになるんで、それを保存するにもその大きなスペースが必要ですね、
はい、
でそれを圧縮すれば、まあ、1枚にこう収まるんですけど、圧縮しなかったら入らないということになりますね、
はい、じゃあその圧縮をどうするかっていう研究をしてらっしゃる。そう
ですね、簡単に言うと圧縮の方法というものですね。
この動画像の圧縮という部分についてもいろんな方が取り組んでいると思うんですが、
そうですね、
その中で曽先生の特徴というとどんなところになるんでしょうか。
その動画像の圧縮、業界というとその符号化というものですね。そのような手法はたくさんあります。でその中でいろんな国の研究者で、はい、協力してその国際標準も作ってます。
はい、
その国際標準というのはもう実用性が高くて、でいろんなところに使われてます。ただその中でもちょっと実現にとても難しくて、またその残っている課題があります。例えば一つ例を挙げて言うと、
はい、
その演算がとても難しいことです、
はい、
演算というのはその圧縮はこうしたら圧縮できますね、こう効果いいですねという方法があっても、その方法を実現するための例えば回路、
はい、
集積回路の設計はとても難しい、はい、だから、私の研究としてはこの動画像の圧縮の方法そのものをいかにこの演算量を削減して、
はい、
まあ、簡単な方法でやりましょうと、それからこの方法をいかに、うまくその集積回路で実現するか、この両方をやってますね。
曽先生の研究を進めていくと、例えばどんなことが実現できるんですか。
身近の例っていうと、最近の、ブルーレイのブルーレイのレコーダー、
はい、
要はテレビの番組をそのまま録画するとか、そのようなものを実は中に、リアルタイムでその画像を、符号化する必要がありますね、
はい
はい、そのような研究、私がやってるその研究が直接そこにつながってますね。
じゃあもう身近なところで。
そうですね、身近なものもあるし、そうでもないものもあります、
はい、次回は今日伺った曽先生の研究についてさらに詳しくお聞きします。